ワンサイズポッドキャスト、
ちょいずれ
アンテナおまけ。
お疲れ様で
ー
す。
ではね、まあ今日は1月の31日のおまけ配信ということで、まあね、僕らさ別に新年会とかも特にやってないから。
まあやってないね。
そうだから、まあとりあえず新年会的な雰囲気で居酒屋に来てみようかということで、来てみました。
よ
っ、ここが池袋にあります隠れ家、隠れ家でいいんだっけ。
いや違う、
あれ
夕焼け。
あそう、隠れ家に行こうとしたんだけど、ちょっとまあいろいろな事情で違うかなって思って、で隠れ家ダイニング夕焼け小焼けに来ました。
はい、
これもね、まあ、あのホットペッパーとかを見てもらうとね多分出てると思うんで、 いい雰囲気のところだよね。なんか、まあ、本当に隠れ家ダイニングだけあってちょっと彼女と二人とかで来ちゃえばちょっといい雰囲気になっちゃうかなみたいな。もうテーブルの狭さもね割とこう距離が近い感じでいいよね。ちょっと首を伸ばせばチューもできちゃうかなぐらい。でまあ僕はもう居酒屋といえばカルアミルクとタバコなんで、まあ、タバコ吸いながら行きますけども、まあ、新年会つってもさあ忘れてた、
はい、
そう中澤雅人さんが あのね中澤雅人さんがね、まあ、忙しくてお仕事も頑張ってるんですけど、ちょっと体調がね飲める状態じゃないかなっていう、まあ、一応仕事に支障を来さないようにしなきゃいけないからプロジェクトワンサイズとしても、だから、まあ、今日はお休みということで、2人で新年会ということになりました。うん、まあ、2009年の抱負とかはもう喋ったんだっけ。
喋った
っけ。だからどうしようかなっていう実際こうやって録音を始めてみたものの何も考えてないからどうしようかねってことだよね。
そうか、
平井さんは今友達事務所でどんぐらいのこうなんかどんくらいの立場っていうかどんくらいの感じになってきたの。
どんくらいの感じ。
ほらなんかプロジェクションタンクプロダクションタンクやめちゃったじゃん中澤さんが。だからまあまあ中澤さんの方またかなりゼロからに近いぐらい一生懸命構築していくっていう作業に入ると思うんだけど、まあ友達事務所でしばらくやってきて、なんかこう、まあ、マネージャーさんも理解してどんどん仕事を持ってきてくれるようになったとか、または他のタレントさんと交流が多くて、でなんかこうそれぞれの仕事経験談みたいのはよく聞けるようになったとか、そういう進展みたいのってあるのかな。
進展、まあ今のところこれと言ってはないけど、まあ、名古屋事務所に行ってみたりとか。
あ、名古屋事務所行ったんだ。一応あれだよね、本社は名古屋なんだよね。
まあ、あとはブライダルのモデルとかやったり
か
な。
そうか、あんまね、いやまあ僕が平井さんのことで勝手に焦りすぎってるところもあるんだけど、なんかやっぱ新しくっていうのは僕のなんかモットーみたいなのがあるから、新しくこれができるようになったとか今まで以上にこういうことができるようになったとか、そういうのをこう僕は期待しちゃうじゃん。だそうするとあなんか進展っていうのはどうなのかなっていうことが気になっちゃうんだよね。
まあまあ悪くもなく良くもなく
まあその点平井さんにちょっと向いてるかもしれないね今の雰囲気は悪くはないっていう感じね。
でなんか
どうだろう、野望とかどうなんだろうか。なんかね、まあ、僕がこれも話したか、あの番組内で話したと思うけど、3月に東京アナウンスアカデミーのこうオーディションがあって、でそこでプロダクションが決まるかもしれないと。でもしそれが決まったら会社とどういう風にこうやり取りっていうかね、こ うまく都合をつけて いこうかと、今の会社も好きだしみたいなところをもう僕は考えつつやっているわけだけど、 どうだろうね。
ねえ、まあ、どうだろうね。
最近はなんかわからないことが多いね。なんか今注目の映画とかはあんの？なんかね、感染列島が仕事の面白いらしいっていう噂を聞いて。
マジで？
うん。
どんな？
え、どんなって？
うん。どんな噂？
あ、ね、もう映画も制作中なんだけど、うん、一応企画書と多分台本もなんだけど、うん、がもうなんていうか、バイヤーたちに、海外のバイヤーたちに目止まって、うん、もうなんかいろんな各国で上映の予約が入ってるみたいな、バンバン評判になってるよみたいな話は、ね、出てるね。そう、そんだから、まあ、僕もあんま分かんないけど内容とかは。でもこう今まで対処しきれない体、人間の体が対処しきれないウイルスとかがこう広まった時に人はどうするかとか、うん、でそこに人々は何を思って何をこう語るかとか、そういうところをテーマに切り込んでるから、やっぱテーマ自体は世界共通なんだよね。国が滅びるかもしれないぐらいのこうでっかいウイルスっていう、また完全な悪と戦うともちょっと違うじゃん。そういうのが、まあ、世界的に大きなテーマとして捉えやすいのかなって、そういった意味で評判になってるみたいだよ。
まあ、なんかウィル・スミスがやってた、なんやっけ、
アルマゲドン。
いやいや、戻りすぎ戻りすぎ。
ああ、それはブルースだったね。あれ、そうだよね。
ウィル・
スミスは、なんだっけ、一人ぼっちになっちゃうやつ。
そうそう。
アイ・アム・レジェンド。
ああ、そうや。
ああ、当たった。
あれとかね。
うん。そうだよね。なんかみんながおかしくなっちゃったら、その人どうするみたいなのとかね。そういうテーマやっぱこう、世界にも共通なのかもしれない。何の話だっけ？あ、注目の映画とか。
あ、注目の映画ですか。
多分映画話したのは一回、あの崖の上のポニョを見たっていう時ぐらいで、あんまり僕らしないじゃん。
まあ、20世紀少年の第2章。
あ、出るね。31日段階では公開した、
うん、ちょうど
って感じだよね。そうだよね。そうそうそう。20世紀少年の最初のやつは見たの？
見た見た。
僕見てないんだけど。
あ、マジで？
うん。そういうさ、まあ、1見てないけど、まあ、見たいなと思ってるけど見てないけど、2見たいんだけどみたいな人にちょっとなんかアドバイス的なのとかあったらちょっと言ってみようよ。
ああ、じゃあ見たらいいよ。
それだけ？
うん。まあとりあえず見てみて、
うん、
面白いなって思ったら2作目見ればいい
し。すごい普通の人。
だってネタバラシ、まあネタは、まあ、原作に忠実やから、
うん、
まあ分かると思う。まあ読んでる人は分かるし。
うん、
それが
昔は多分
だからといって原作のイメージが壊れるとかそういうのはあまり考えないで見れると思う、
うん、そうなんだね。そっか、映画もな、去年もしかしたらね一回も映画館行ってないかもしれない。
あ、そうなんや。
なかなか映画館に足を運ばなくてね、まあ、DVD ばっかりになっちゃうんだよね。だから今年は映画館行きたいなと思うんだけどね。
あ、なんか最近あの誰も守ってくれない。
ああ、シダ未来だ。
うん。
ああ、
これも番宣でシダ未来がすごい番組に出てて。
ああ、出てるね。
この間さんまさん、昨日かさんまのまんまに出てて、さんまさんがこう。なんかまとめてこう、うん、なんやらかんやらあるんやろみたいなそういう話をしてて、でもまあなんかでも志田未来はこう濁さず全部話そうとしてて、うん、その対立が面白い。
志田未来は僕は女王の教室だっけ、魔女女王の教室か、
うん、
がすんごい可愛いって思って、それからちょっと顔が大人になってきて、あ、どっちに行くんだろうなっていうところなんだよね今。こう綺麗系に成長していくのかどうなのか、顔の作りがやっぱだんだん大人びてくるじゃない。その時に 可愛い大人になっていくのか、綺麗を目指していくのか、ちょっとねどうなるか期待してるんだけどね。どう思う？
まあ、あのキャラがそのままいけば面白いね。
ああ、でもそのままいくと足立海みたいになっちゃいそうじゃん。
いや、ならない。
足立由美みたいに結婚して離婚しちゃうんじゃない？
いや、そこまでは。
そうか。
結構計画が、なんか人生設計がかっちり変わってて面白い。
でも超好き嫌い多いよ。
でもそこが面白いな。
まあ注目株だよね。まあ、僕らも若手には負けてらんないけどね。若手でいいのかな、まあ、若い人いや負けてらんないなってところあるけどね、うん、新年会って一般的にどんな話するんだろうね。今年もよろしくみたいなことだから、まあ、ワンサイズとして今年やっぱこういう風にやっていきたいとかそういう話をするのかな。一般的なイメージとしては、
カフェはな
ん
かある、
ワンサイズ、そうだな。でもね、まあ、始めた時に描いてたすごい大きな野心っていうのがやっぱあるじゃない。みんなで有名になるとかそういうところで、やっぱり僕は結構早く近づきたいなって思うタイプだから、そこをねもうちょっとやっぱ結果を残すなり変革を常にしていきたいなと思うよね。本当になんかね、トップページの更新情報が最新情報が更新されないみたいなの、まあ、なんかちょっと違うんじゃねえかなって思うんだよね。僕がどんどん忙しくなってきてなかなか更新できませんとはまた別の理由で、更新する内容がありませんっていうのはやっぱこう生み出したっていう実績になってないってことだから、僕が思うにはそういった意味で、で僕も本当にオーディション受けてどうなるかってとこもあるけど、やっぱ前進は絶対したいよね、中澤さんも急にプロダクション辞めたけど辞めてどうなったとかそういうところをしっかり見せていくことだよね。だプロダクション入ったっていうのは一つのニュースだったりとか実績だけど、プロダクション入ってじゃあどうしたとかどうなったっていうところを見せたいなとは思うんだよね。それはやっぱ今年1年でできればなと思うんだよ。そういうぐらいかな。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス。俺に会いたいんだろ、待ってるぜ。中澤正友でした。
どうだろうね、平井さんはどうかなって感じか ね、
まあ、なるようになる
そうだね、
まあ、そんな
スタンスがあるからな、平井さんの。
僕としてはそんなに加瀬みたく変革っていう感じではないな。加瀬のやり方が悪いっていうんじゃなくて、
まあ、タイプ違うからね、
まあ、自分のやれることを精一杯やってるっていう姿勢が一番いいんですよ。
じゃあそこはどうなの、自分のやれることってどんなことをやってるみたいな話。
まだ出せないね。
あ、そうなんだ、まだ公には出せない。平井さんはな、やり終わった後に言うからな、
あんまりこうやってる途中にこういうことやってるからって言って、そこでこう、ああそうなんですか、頑張ってくださいみたいな、なんか言ってもらえるのは嬉しいけど、余計にこう なんだろうやってるんですよアピール、やってるんですよ的なアピールがあんまり好きではない。
そうなんだ。
なんていうか、 だからまだ経過途中なんです、でもこれから頑張るんでっていう、その頑張るって何を頑張るんだよ、それならもう自分がなんか、あ、これをやればいいんだって分かっていることならこれをやればいいだけだし、なんていうか、あんまりこうそれをみんなに公表してで、じゃあしっかりやれよみたいな感じのことを言われるよりかは、自分がもうそれこそやるって決めたらそこに向かって努力するだけで、でやり遂げて、もしそれが、まあ、失敗してもそれは、まあ、失敗しましたって言うし、まあ、成功したら成功したでやりましたって言うし、
やっぱあれなんだね、まあ、なんかその結果っていう言葉が合ってるかどうか分かんないけど、でもそのまあ見せたいのは結果だってことなんでしょ、
まあ、例えばそのなんかどういうことをやってるんですかって聞かれたときに、あ、今勉強中ですっていう答え方、は、でも、え、じゃあ何をしてるんですかって言われたときに、あ、別にって言いたい
別に
ここまでは明かしてもみたいな。
なるほどね。やっぱな、最近特に思うのが、その中澤さんや平井さんと明らかに違うなってことが僕は一個分かったわけ。
ほう、何？
発表しちゃおうか。
ほう、
それは何を商売道具にしてるかだなっていうところだったね。で、もう明らかに僕が一番分かりやすいんだけど、僕は本当に自分の生活そのものを売り物にしたいと思ってるんだね。まあ、自分の考え方とか言葉とか言ってるけど、まあ、実際は生きてて、だ、例えば何か事件を目の前にした時にこう思った、僕がこう思ったとか、まあ、何かに努力してる時に今こういう風に努力してるとこう思うとか、努力した結果こうなったとか、全部自分がやったことを売り物にしたいみたいな。プライベートと、もう本当身を削るってよく言うけど、プライベートであったことをバンバン切り売りしていきたいみたいなところがある。この前東京アナウンスアカデミーの友達と話してて、何が一番こうやりたいかっていう話で、僕はこのアルビノっていう人がいるっていうのが、僕が有名になることで世間に知られることとか、アルビノ自体が今もあんまりよく分かってないんだけど、その医学的にはあんまり解明されてないことが多いんだけど、でも実際にこういう僕みたいな人がテレビに出たりして、食べ物は普通に食べてるよとか、ダイエットもするよとか、でテレビで罰ゲームもやるよとかそういうことを僕が見せて、普通の紫外線には弱いとか目が悪いとかいうところあるけど、でも普通の人間なんだぜみたいなアピールをできれば、それって僕の人生の上でのなんか使命を達成してるかなみたいな、そういうことを思えるかなって思ってるから、できる限り僕はプライベートを出したいっていうタイプなんだね。で、2人は、中澤さんは声で演じたキャラクターで語るとか、まあ、平井さんに関しては自分がやってる役キャラクターをスクリーンで見せて、で、まあ、物語とかを伝えていくとか、そういうところだから、そこがやっぱ僕は明らかに違うのかなって思ったんだよね。そこら辺がだからさ、ずっと開始当初2007年から俺ら違うねっていう話は出るけど、何が違うねって具体的にあんま言わなかったりするんだよ。ここの考え方は違うとか、そういうピンポイントとか出てくるけど、 大枠でどこが違うのかとかっていう話はあんまりしてこなかったから、まあ、そこは僕が勝手に考えて僕の中で勝手に結論出したことだけど、そういうもんだろうなって認識した上で、じゃあこれからどうやっていけるかなとかも考えたいなとは思うんだよね。もうポッドキャストをこれからやっていく上でも、僕本当になんか自分の感情とかを露骨に出すじゃん。もうこの前ムカつくことがあってさとか、この前超面白いことがあってさとか、すぐそんな感じになって、僕は自分を打っていきたい。で、まあ中澤さんは結構その仕事現場でこういうのが楽しいとかいう、そういう表現をそれぞれがしていくっていうのを、なんかそれぞれがさ、だ僕がプライベート話したんだからお前らもプライベート話せよってなると食い違っていくじゃん。だそういうところを認識した上でやっていったらもっとちょっと上手くなっていくんじゃないかなっていう、そういうことを考えたりしてるよっていう、そういう2009年語り倒してるけど僕、うん、
まあ、また豊富の話になるけど、
うん、
まあ今の抱負は本当にもっと日の当たるところに出るってことだよね。
放映範囲の広い作品とか、全国紙の雑誌とか、あ、ちょっと違うかな。
まあまあ、でもまあ注目されるところに出て、でそこでまあ見てもらうって、まあそれはまあ去年一昨年から変わらへんし、今後もまだまだ変わらへんし、
そうだね。やっぱ全国公開の映画出たいよね。
出たいね。
どういう風に出られるんだろうね。
あ、そこは分からんね。
でも運だけじゃないじゃん。でもそういうなんか、まあ、どれか一つじゃねえな絶対芸能界ってっていうのはよく思って、なんかまあもちろん僕も運を見放してるわけじゃないから、運よく行くのはもうウェルカムなんだけど、まああとコネとかはねえんだよな今のところとかね、そういうところは考えちゃうよね。なんかうまくいけたらいいよな。今あれ、この話もしたっけ、したっけ、
したっけ。
そう、あのさ、地方テレビってあるじゃん、地方局、で僕今北区に住んでんだけど、北区 TV っていうのがある。そういうところでなんか面白いことできないかなとかね、そういうことも考えちゃうよね。そうだから自分が視野を広げるっていうのも一個のやり方じゃん、まあ、僕 DVD ばっかだけど、でなんか単館上映とか見に行かないんだけど全然、でも単館上映を僕が見に行ったらなんか面白いもの見つかるかもしれないね。それこそなんか単館上映で見て、これからもっと大きくなっていく監督とかを見つけるとかさ、そういうのもあるかもしれないね。サブ監督とかね、なんか SABU サブあれ、そうだよね、そう、あの人も全国的にものすごい有名にはなってないけど、でも知る人はものすごい知ってるじゃん、大好き、あのテイスト大好き。そういうところももしかしたらこっちの視野の広げ方で見つかるものなのかもしれないね、そういうこともなんかまあ意識しながらやっていきたいなってことだよね。もう完全に僕一人語りみたいになっちゃってるけど大丈夫？
大丈夫。
あとはね、飲み屋で収録を始めると終わり方がわからない、どういう風に終わろうか。
あ、じゃあこんな感じです。
そんな終わり方あり？前に収録した時はダイエット企画とかだったから以上ですって言って終わったんだよね。じゃああれだ、リスナーさんへメッセージ言っちゃうか。
お、
リスナーさんへ
なんか
メッセージ、つい最近プロジェクトワンサイズっていうタイトルのボイスドラマみたいなのやったけど、まあ、あれじゃないけど、まあ、ちょっと一言伝えたいことだけ伝えて終わっていこうか。じゃあどっちからにしようか。
じゃんけん、
まあ大丈夫、僕も今何も浮かぶ感じないからね。 最初はグーじゃんけんチョキ言えよ、言えろ、ラジオなんだから。じゃあちょっと、もうまあいいよ、僕はチョキ出して平井さんがグー出したから、どうする？
じゃあ後でいい
よ。え、
後でいいよ、
僕が先、うん、そうね。リスナーの皆さん、まあ、あのホームページとか、まあ、僕や管理とかもしてて管理とかもしててっていうか、管理しか今してなくて、あんまりこう活動してるぞっていうところが見せることができてないですけど、結構やっぱりいろいろ挑戦とかも続けて、3月にオーディションを受かって、でプロダクションと今働いてる会社とのやり取りとかどうなるっていう、その結果とかはもっと見せていけたらなと思ってるんで、まあ、本当にさっきも言ったけど、僕のライフスタイルをもっと注目してほしいなっていうところかな。いろいろブログもやってるから、そっちもいろいろブログ見てもらったりしてね、僕のことを、なんか僕の生き方をもっと知ってもらえたら嬉しいです。そんなところです。
はい、まあ、平井正之の方はそうですね、まあ本当に相変わらずなんで、まあチャンスがあればっていうか、チャンスをつかみに行くっていうことは努力しております。まあそれがどうなるかっていうのは、そこは運ですだな、だからもっともっと、あ、これいいな、あれいいなって思ったことをブログなんかで書いてたりしようかな。
何その曖昧な。いっぱい更新する自信はなかった。
どうだろう。
まあ気まぐれ日記だからね。
まあ、そうだね。ああ、うん、まあ見てってくださいや。
はい。じゃあそういったところで、まあ2009年のプロジェクトワンサイズ新年会風グダグダラジオ、
はい、
この辺で終わりです。
す。
次回配信が2月の1日になりますので。そちらも合わせてお楽しみくださいね。それじゃあ、加瀬谷浩二と
平井正幸でした。
また次回、バイバイ。